経済総合分析手法です。本日は責任能力についてお話しします。責任能力があるとやっぱ人から責められますよね。まあでも責任能力があると自分の思ったイメージをね実現できますよね。例えば政治的に実権があればそれをやっぱりできますよね。だけどなければその誰かのせいにできますよね。そこがやっぱり決断力なんですよね。だからどこかの国も2つの政権があるけれどもそれはどちらかが逃げたのかもしれないわけですね。やっぱりその難しいからですね、あの地方を統治するのはね。逃げれば誰かの責任になる、私の責任ではないということになるわけですね。でまあ人は誰しもそんなところがあるんですね。まあ、だから合格したら下で試験に合格したらその分野のプロとしての責任が芽生えますよね。で合格していなければ私は外野だから知らないと言えるじゃないですか。もちろんまあ収入も入らないですよね、専門家としてもね。だけど結局その責任もないわけですね。で責任能力を測る基準っていうのがスタンダードなわけですよね。だからそこを突破すれば、まあ、責任能力もあるし収入もあるということですね。でこのやっぱスタンダードなラインっていうのをやっぱり何かででもやっぱり持つべきなんですよね。まあ試験がある分野でもない分野でもいいんだけど結局自分はここが基準なんだというところを持っていないと結局翻弄されてしまうんですよね。人にね影響力のある人にねついていくということだけしかできないわけですね。それじゃあ心もとないわけですね。であなたがもしその影響力のある人になれたとしても基準が全くない中でただ人気取り商売をやってるだけだったら、まあ、あなた自身ももう本当難破船遭難船のように荒波の中をあっちへいろいろこっちへいろいろしているだけなわけですね。で人気のあるところに着眼できたら収入が入るってことですね。でも基準がなければ結局あなたは結局自分で考えることができず本当運命任せの人生を生きることになるんですね、たとえ人気があってもね。だからやっぱり基準というものをね持ってそれ責任能力を持ってねこの人生を生きていこうということになるんですね。で誰しもね基準が欲しいんですね。だからやっぱ政治家も官僚とかをつけるしそしてそのやっぱり本を読むっていうのはなぜかって言ってやっぱ基準を知るってことなんですね。それによって自分で判断ができるようになるってことなんですね。それはとてもねやっぱりこの人生を心強くするんですね。よくねだからなぜ人は勉強するのかわからないって言われるんですけどね、僕はやっぱり基準を知るためだと思うんですね。基準を知っていればそれに照らして判断ができるようになるんですね。でよくだから誰か偉い人のコピーをしていればいいじゃないかって言うんだけど偉い人のコピーでは結局モノマネ合戦になっちゃうし結局人気勝負になっちゃうわけですね。その名人の先生に一番うまいモノマネしかね比較的人気を得るってことですね。でもねやっぱりそれだとなぜかがわからない、そして何よりこれからの展開イメージが読めないんですね全く。だからねダメなんですよ。やっぱ基準を知るということにやっぱり集約されてくるわけですね。これに関してはこうなんだと言えるってことですね。まあそのだから分野って5つぐらいあるだろうと最大でね。でそれに対してこうなんだと言えるってこと、そして何よりもやっぱりこうなっていくというイメージがあなたの中にあることですね。そしたらねもう人にやっぱ媚びなくていいんですね。だからあなたはイメージがあればどうなるかが分かるから自分で行動ができるようになるんですね。そしたらね気づいたらあなたの後ろに人がついてきてるわけですね。もうそれをねリーダーっていうわけですよね。だからリーダーシップというものをリーダーシップとして学ぶというよりかはそのイメージができたら運用ができていたらおのずとね人はやっぱりリーダーになってるわけですね。それを考えるとやっぱりリーダーシップというのはねやっぱりイメージ力なんだってことですね。でねこのイメージ力と言った時にねただただだから経験があるとかそういうことじゃなくってね どうなっていくかをあなたの中で考えることができるってことですね。でね、これはだから絵が描けるっていうからイメージ力があるわけでもないわけですね。別な絵が描けなくてもこれからどうなっていくかっていうことが想像できればいいわけですね。だからやっぱりどうなっていくかっていうことはやっぱり視覚的な、ね、ものも大いにありますよね。物がなくなっていくとか増えていくとか螺旋階段を登っていくとかね、全部やっぱりグラフィックで描くこともできるわけですね。で、僕はその素晴らしい写真グラフィックっていうのはね、そのイメージを想起させるものですね。だからそれは静止画なんだけれども、それをその静止画を見てるとね、動きが読めるというね、ああこの人物はこうしようとしてるな、この機械はこういうふうに動いていくんだろうなというイメージができるというものですね。そういうイメージを創発させるものはやっぱりいい写真だなと思いますね。で、まあ、動画がついていると、まあ、イメージをそのまま伝えることができるってことですね。だけれどもイメージを想像させるトレーニングとしてはね、まあ、静止画もいいかもしれないに、まあ、文章もいいかもしれないなってことですね。あるいはイメージ動画の断片でもいいですね。これからこの人こうなっていくのかなっていうね、それもいいだろうということです。ともかくね、イメージというのはね、まあ動画の形を取るけれども、結局あなたがどうしていきたいかっていうことなんですね。推移ですね。今あなたができていることからどうしていきたいかっていうことでね、どうステップを踏んでいくかってことですね。ステップを踏んでいくあなた自身がね、想像できることがね、イメージがあるってことですね。で、これはやっぱり学力の基本であってもいいかなと思うんですね。だ今まで学力というと暗記の詰め込み教育、まあ結構な部分があったわけですね。まあでもね、それも大切なことで、やっぱりデタラメな知識で OK としているっていうのは、そもそも勉強していない可能性があるからですね。で、まあやっぱり先生の言ってるイメージですね、これをフォローできるのであればね、まあ暗記問題であっても解けるだろうということですね。いや、むしろだからそのイメージというものが背景にあるかないかっていうところが大切なんですね。で、イメージもなく、だから選択型の問題だから、この選択型を解ききればいいというようなね、勉強してるとストレスがたまるじゃないですか。例えば会計士の勉強でもね、たくさん山のように選択肢が出てきますよね。その時にね、一つ一つ小糸を丸暗記してるだけだったらやっぱりすごくストレスじゃないですか。でもね、その会計によってね、会社が動いていくってことね。で、その正しい会社の動きとね、間違った会社の動きがあってね、それを自分が査定できる、監査できる立場なんだっていうふうにイメージをしたらね、僕は監査をしていくんだというイメージがあったら、ストレスをね、軽減できるわけですよね。そしてモチベーションも上がってくるわけですよね。なぜかというと、その勉強をやることによって僕は将来監査ができるようになるからですね。これもイメージなんですね、監査をしていくというのもね。だからもうシンプルなやっぱり選択式問題が並ぶような試験であっても、その背後にあるイメージをねあればね、その退屈さを軽減できるし、その後活躍できるようになるわけですよね、その知識を生かしてね。だから選択式問題の裏にはね、やっぱイメージがあるってことはね、覚えててほしいですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。